皆様、おはようございます。本庁はコリント人への手紙の第1の14章21節から33節の冒頭までを見てまいります。この14章は予言と異言について語られていますが、来週までの予定です。15章に入りますと福音の確信とまた復活についての教えがされます。楽しみに待っていましょう。では第一コリントの14章の21節から拝読いたします。コリント人への手紙第14章21節から。律法にこう書かれています。私は異国の舌で異なる唇でこの民に語る。それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと主は言われる。それで異言は信じている者たちのためではなく信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく信じている者たちのための印です。ですから教会全体が一緒に集まって皆が異言で語るなら、初心の人か信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。しかし皆が予言をするなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。それでは兄弟たち、どうすればよいのでしょう。あなた方が集まる時にはそれぞれが賛美したり教えたり啓示を告げたり異言を話したり解き明かしたりすることができます。そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさい。誰かが異言で語るのであれば、二人か多くても三人で順番に行い、一人が解き明かしをしなさい。解き明かす者がいなければ教会では黙っていて、自分に対しまた神に対して語りなさい。予言する者たちも二人か三人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。席についている別の人に啓示が与えられたら、先に語っていた人は黙りなさい。誰でも学び、誰でも励ましが受けられるように、誰でも一人ずつ予言することができるのです。予言する者たちの霊は予言する者たちに従います。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。天の父様、この箇所をどうか私たちにつまびらかに教えてください。教会は時代により、また文化により、状況により、さまざまな実践の仕方があります。しかし変わらない主の御言葉、聖書の教えは私たちを今も導いて正しく信仰を得させてくれます。どうかご聖霊の導きの中で私たちが御言葉を確信し、また愛を持って実行できるように導いてください。またどうかまだイエス様を信じておられない方々に救いを近づけ、また与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。異言という奇跡や賜物について、 ずっと、コリント人の手紙の12章から14章まで語られていて、改めて復習させていただきます。まあ、聖書で威厳と言われている言葉には2種類ありまして、2つとも同じ意味で、ほぼ同じ意味の言葉です。1つ目の言葉は、会話、言語、また舌、そして、何々語と、例えば日本語とか英語とかに言いますけども、ギリシア語とか、ヘブライ語と、当時の言語について指す言葉です。もう一つはギリシア語で、グロッサという、単語で、同じく舌、言語、国語を意味して用いられている言葉です。聖書で取り上げられているのは主に次の2箇所です。使徒の働きの2章に、天に昇られたキリストが約束の聖霊を教会に送られた時に、これがペンテコステの日ですけども、弟子たちが、聖霊に満たされて異言を語った出来事が、使徒の働きの2章の1節から13節に記されています。ちょっと開いてみましょうか。使徒の働き2章234ページの4節を読みいたします。使徒の働き2章4節、すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。これが異言という言葉が最初に出てくる。他国のいろいろな言葉と訳されているところです。その日、弟子たちは他国の言葉で、知らないはずなのに、話し出しました。そしてその言葉を知っている人たちは、それを理解することができました。バベルの、事件以来、言葉が様々に分かれ混乱し、互いに通じ合うことができませんでしたけども、聖霊は人々が言葉を超えて互いに理解できるように導かれました。異言はその印だったのです。一方、コリント人の手紙にはコリントにおける、異言の奇跡、それが具体的にどのようなものかということをはっきり語っていませんが、パウロは自身も語っていました異言について、聞いただけでは理解できなかったので解き明かしが必要だと、そう教えています。パウロはこの異言の賜物を否定していませんけども、それが教会の徳を立てるために用いらなければならないと教えています。すべての賜物は教会の秩序を保ち、平和を築き、また互いに築き上げられていくためであると繰り返しています。そして第一コリント愛の章の13章8節には、異言ならばやみますと記し、やがて異言は必要がなくなればなくなるとも告げています。こうして異言については歴史の記録から、だんだん現れなくなってしまいました。そして、どんな現象なのかということも 知るのが難しくなったのですけども、1900年頃各地に、教会の中で威厳の賜物を強調するグループが現れ、威厳、そして、癒し、この聖霊の賜物を、大切にしようということが広がっていきました。それは記録を読み、また今でも、あるんですけども、恍惚状態の中で与えられた普通の言葉であり、しかもその言葉はどの言語でもなさそうで、繰り返す、音声が、続きまして、そして、解き明かすことができませんでした。しかし彼らは、この威厳を語らない方の救いは不十分だと言ったり、この威厳によって熱心が、広がったのはいいんですけども、混乱のもととなりました。私自身も先生方から使徒の働きの2章のように、自分で語らない、外国語で伝わることがあったんですよという証言を聞いたことがあります。もう大変不思議ですね。あるいは、私は聖霊に導かれて不思議な言葉を語りましたという、ことを伺ったことがあります。聖書の記している威厳の賜物は実際あったと私も信じておりますけども、しかし聖書は一方で、それが救いや成長、そして祝福に不可欠だとは教えていません。熱心は素晴らしいことだと教えていますが、聖書よりも奇跡を強調してはいけないと教えています。そして目立つ奇跡にはまがいもの、精神的な手法や悪霊の働きも入りがちで、一層の混乱が生じる危険もあります。栄光の姿に変えられたイエス様を目撃しましたペテロは、どんなに素晴らしい体験を持っていても、それよりも聖書の方が大切だと記しています。第二ペテロの1章の9節をお読みいたします。新約聖書の473ページです。第二ペテロ1章9節、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。そう書き記しています。救いはどのようにして与えられるでしょうか。キリストの恵みと、そして信仰によってのみ与えられます。そして生徒の成長は、聖書の教えと実践を通して神がもたらしてくださるものです。必ずしも奇跡は必要ではないと言いますか、人がイエス様を信じて生まれ変わり、そして信仰のうちに保たれて幸いのうちに成長すること自体が最も素晴らしい奇跡です。本当の、そして共通の聖霊の現れは、私たちがキリストを知り、信じ、情熱を持って、そして確信とまた愛を持ってキリストに従っていくことです。これこそが共通する聖霊の印なのです。さて、これらを 踏まえた上で、短くこのコリント人の手紙の14章の根拠の箇所を見てまいりましょう。第一に、異言など奇跡は信じていない人が信じるための印であるとパウロは言い切っています。もちろん信じている人を励ますためにも用いられますけど、基本的に信じていない人たちがこれではいけない、自分の思いを超えて神様はいらっしゃり働かれるんだということを知るための証拠として与えられているんだと教えています。その前の箇所、20節の考え方においては大人になりなさいと教えた上で、パウロはコリントの人たちが憧れていました威厳の賜物について旧約の威厳を引いて教えました。21節がその言葉です。私は異国の舌で異なる唇でこの民に語る、それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと、そう主が言われると、モーセを、通して預言者を通して、伝えられていました。これは、神様が異なった言葉を用いて主を信じようとしないユダヤ人に語る。しかしこの民は、ユダヤ人たちは、聞こうとしない、そう告げていることで、まさに使徒の働きの2章に記されていることでした。使徒の働きの2章にもう一度戻ります。2章の6節、234ページですね。この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。この大勢の人々は祭りのために諸外国に散っていたユダヤ人や、また聖書を信じる異邦人たち、それぞれ母国語が違うという方たちが、知らないはずのこの人たちが私たちの国言葉を知っているのは、話すのはどうしてなのかと驚いている様子が記されています。9節にその、人たちがどんな国の人たちかが記されています。11節の途中からお読みいたします。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き倒幕して、一体これはどうしたことかと言い合った。この驚きを、抱いている方たちにペテロはまた別の箇所の予言を通して、これが聖書の予言の成就だと、キリストが確かに救い主、イエス様が確かに救い主だということの証拠だと、言って人々を救いに導きました。聞こうとしない方々に神様がおられ、働いておられる事実に気づかせるのが異言を含め奇跡の役割です。信仰を得させ、確信させるものなのです。イエス様は、この方が本当に救い主だと、信じたけども、神の国はなかなか実現しないので、本当に救い主なんでしょうかと、問われた、バプテスマのヨハネの弟子たちにこう言いました。あなた方は行って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが 歩き、サダートに置かれされた者が清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。この予言を成就した奇跡を通して確信しなさいと優しく語ってくださいました。またイエス様に反対しているユダヤ人たちに父はこう返答されました。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられると、私が言うのを信じなさい。信じられないのなら技のゆえに、つまり奇跡のゆえに信じなさいと語られました。また疑い深い弟子トマスにイエス様はこう言われました。あなたは私を見たから信じたのですか。復活の主を見たことによってですね。そして主は続けられます。見ないで信じる人たちは幸いです。予言の成就であります奇跡は、信じようとしない方に、信じなければいけないこと、神を認めなければいけないことを気がつかせるためのものでした。次に覚えたいことは24節から26節のところにありますが、一方分かる言葉で語る予言は、求める初心者に分かるように伝えて救いと成長に役立てるための働きです。予言は救いと成長に役立てる賜物である働きなのです。24節と25節をもう一度読みいたします。しかし皆が予言するなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられるといい、ひれ伏して神を拝むでしょう。今外国語を語る方には通訳という形、あるいは外国語を学ぶということで言葉の壁を乗り越えていけますので、異言の奇跡はあまり起きていません。しかし分かりやすい言葉で神様のご計画を伝える予言がますます必要になってきています。神様がおられることを知り、罪が示されて信じ救われるために理解することが不可欠だからです。すべての奉仕は救いと成長に役立てるためになすのです。26節の最後に、そのすべてのことを成長に役立てるためにしなさいとある通りです。そして人々がその奇跡を、また異言を理解できないときには、それを皆が理解できるために解き明かし、何を語っているのか、何が起こったのかを説明することが不可欠でした。それがなかったために困難が生じていたんです。私たちは教会の文化の中で育っていくと、教会用語が当たり前になって、便利なものだからそればかり使いやすいんですけども、初めての方が来られたら説明したり、また分かりやすい言葉を持って互いに通じ合うようにしていきましょう。次に、最後の点です。27節から33節の冒頭まで、平和と秩序を築くことこそ主の喜ばれることであることが教えられています。コリント教会は 奇跡の賜物を憧れていましたので、嬉しくて、自制が効かなくなっていました。我先にと、それを、披露するもので秩序が乱れていました。初めて来た人は一体ここはどんな集まりなのかと驚かれてがっかりするということも起こっていたのです。ですから指導します。27節に、誰かが異言で語るのであれば2人か多くても3人で順番に行い、1人が解き明かしをしなさいと。あまり大勢で披露し合っても混乱するばかりだし、解き明かしがなければ教会では黙っていなさいと、一人の時にそれを行いなさいと。もちろん必要とあれば異言で語るのでしょうけども、全体の秩序を保つようにと教えました。同じく分かりやすく語る、予言についても賜物があるからといって、皆が、一斉に語り出したら、それもまた分からなくなりますし、入れ替わり立ち替わりでも、一貫した教えができませんので、同じく、29節あるように、2人か3人が語り、他の者たちはそれを吟味しなさい。もう吟味しなさいとあったのは、まだ聖書が完成していなくて、神様の教えがこれだというふうに皆の理解が、十分でなかったということがあったからです。確かに神様が語られてもですね、それが全部集まらないと整理できない、状況にあったからです。今私たちは聖書を全部持ってますので、大丈夫です。しかしそれにしても説教者が変なことを勘違いして言ってしまうことがあります。その時には後で正してくださいね。もしみんなに悪影響ある誤解を生じさせていたら、次の機会に訂正いたしますのでお願いいたします。そして私たちはこうやって説教者が話して皆が聞いているという状況でなく、クラス、日曜学校のクラスや交わりの時には各自が自由に話すことができます。その時には一人の人だけが話さないで、皆が語る機会が与えられるように、また一人が話す時には他の人は順番を待つように、そのようにしていきましょう。32節の言葉を目に留めていただけますか。予言する者たちの霊は予言する者たちに従いました。神様は御言葉を明かしするときに、広く言えば神様のことを明かしするときに、予言する者たち、つまり語る人たちに従いますと。勝手に働いて当人やまた周囲の人たちを混乱させるようなことはさせないと。確かにご聖霊は大変慎み深く私たちを助けてくれます。いけないことを話したり語したりするときには両親の呵責を覚えさせて、それを本人が気づいて改めるように働きます。また神様に喜ばれることを語ったり行っているときには、平安を与え、喜びを与え、そして皆がそうだねとアーメンと言い合えるように導いてくださいます。混乱を生じさせるのはご聖霊の働きではありません。混乱が生じるとしたら、 それはご聖霊の働きを封じて自分の中心の思いに先立ってしまっていたり、また背後で悪い霊が働いて混乱を持ち込もうとしている時です。ご聖霊の働きは時に衝撃的なことが語られるかもしれませんけども、必ず、感謝と一致と、確信に皆を至らせますので、あえて混乱をさせることは決してありませんので、私たちは平和とそして一致を求めるならば必ずなるんです。そのことを覚えて目指しましょう。なぜならば神は混乱の神ではなく平和の神だからです。33節にある通りです。教会に久しぶりまた初めて来られる方たちは、時に初めて見たり聞いたりする不思議な世界にこんなことがあるんでしょうかと、理解できなくても、感動したり心を惹かれる部分があるかと思います。しかし、感覚だけでなく明確で理にかなった教えと秩序だった運営を私たちは目指していきましょう。福音は平和のうちにまかれます。愛のうちに広がっていきます。神様は混乱の神ではなく平和の神です。今さまざまな混乱が起きやすい状況にあるからこそ、私たちは主の御心を求めて平和を作るものでありましょう。不安に感じている方おられたら、互いに慰め合い励まし合うように心を使いましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちを平和のうちに、一致のうちに導いて成長させてください。イエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。